私たちは今ヨハネ福音書を学んでおりますけれども、今日のところはユダヤ人たちがイエス様の説教を聞いて、そしてイエス様のことを信じたと、こう一度は聖書が書いてあるんですけれども、イエス様とユダヤ人がやり取りをしていると、だんだんだんだんユダヤ人たちは腹が立ってきて、で、イエス様の方もユダヤ人たちに対して、今日の39、40節にありますように、今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている、こういうふうにイエス様はユダヤ人に向かって言うようにもなっているわけなのであります。で、イエス様とユダヤ人たちがどうしても折り合いがつけられないと、どうしてもユダヤ人たちはイエス様のことが理解できないでいると、そういうところであります。で、イエス様があなたたちは私を殺そうとしているとおっしゃった通りに、最後ユダヤ人たちはイエス様を捕らえて、ローマの役人の手で、兵隊の手で十字架につけて殺してしまうと、ということになるわけなのであります。イエス様は旧約聖書が教えているメシアなのに、イエス様は旧約聖書が神様と書いている、父なる神様から送られてきたのに、ユダヤ人たちは待ちに待っていたはずなのに、どうしていざ神の御子が救い主として現れた時にそれを受け入れることができなかったのかと、これ考えてみますと大切な問題であり、また難しい問題であります。で、どの国にもどの民族にもこの神様と言われるものはいるようでありますね。で、日本にも日本の神様がいまして、聖書の神様とは違いますけれども、どうしても神様というものをなしに人間は心が落ち着かない、そういうものではないかと思います。で、聖書の神様と日本人が考える神様とは全然違って、どうも受け入れられない、嫌だな、私たちはもう日本の神様の方がいいやって、こういうふうに思う方はたくさんいらっしゃると思います。で、それとは少し違いますけれども、ユダヤ人は旧約聖書に教えられて、で、その限りで神様についてのはっきりとした考え方を持っていたのであります。それは10回にはっきりと書いてありますけれども、神様は唯一でありますけれども、ね、たったお一人でいらっしゃいますけれども、決して形に表すことはできないんだと。他の民族は、この時代さまざまな周りにいる民族は神様をそれぞれ持っていて、神様を像にして表していたわけなんです。ところがそれは偽物だと。偶像として像として表せる神様こそ実は偽物の神様の印なんだと、こう、簡単に言えば10回の中にも書いてあるわけなんです。で、神様は決して姿形を私たちに見せることはないんだと、決して刻んで像にして表すことはできないんだと、もう神様は天におられて必要な時に私たちを助けてくださるのはそうなんだけれども、そりゃあ私たちの目の前に現れるなんてことは決してありえないんだと。そんなのは言ってみれば偽物の神様であって、程度の低い低級な神様なんだと、こういうふうに思ってたわけなんですけれども、新約聖書になりまして、新約時代になりまして、その神様が実は御子を人としてお送りくださったんだ。言葉は人となって我らのうちに住まわれたんだと。私たちと全く同じ姿形を持ってメシアとして現れた。で、ユダヤ人たちにとりましても、人間はやっぱり罪深いということ、人間は愚かであるということ、 それをよく知ってるわけなんです。で、この愚かな人間の姿をとって神様がいらっしゃって、で、その愚かな人間の姿をしてなお愚かにも十字架にかかって悲惨な死に方をする、呪われた死に方をする、どうしてそれが神であろうかと、これはユダヤ人にとっては本当に受け入れ難かったことなのであります。特にこのヨハネ福音書を読んでおりますこの時には、遠くの田舎ガリラヤのナザレから出てきたっていうこのイエスがメシアである、まあ、ユダヤ人たちの、エルサレムに住むユダヤ人たちの誇りがやっぱり許さなかったと、そういうこともあるのであります。で、イエス様は先週見ましたけれども、もし私の言葉にとどまるならば、あるいは私を受け入れるのであれば、あなたたちは真理を知ることになって、真理はあなたたちを自由にするんだと、こうおっしゃったのであります。私を受け入れるならば、あなた方は自由なものになるんだと。この自由なものと言いますのは、まあ私たちが言う人権としての自由ということと関係はありますけれども、イエス様が言いました本当のところは、罪と死から自由になるんだ。罪に支配されて死を恐れて生きるのではなくて、罪も死も克服して本当に自由なものとして永遠の命に生きていくと、そういう自由なものになるんだとイエス様はおっしゃったのであります。そう言われるとまたユダヤ人たちはこうカチンときまして、そんなこと言ったって私たちはアブラハムの子孫だ、神の民としてずっと自由なものだったのに、なんでそんなことを言うのかと言って、またイエス様に文句をつけるわけなのであります。で、今日のところ8章の39節でありますけれども、彼らが答えて、私たちの父はアブラハムです、その誇りをね、貶めるようなことを言ってもらっては困るということなのであります。で、イエス様は続けて、であればアブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ、ところが今あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている、アブラハムはそんなことはしなかった、アブラハムは神の言葉を受け入れたんだ、受け入れて、ね、新しい希望を持って生きるものに変わったんだ、神の言葉を受け入れた、あなた方はこの私を受け入れないじゃないか、殺そうとしているじゃないか、アブラハムはそんなことしなかった、とこうイエス様がお答えになったのであります。自分たちがなんでお前を殺そうとしているんだ、そんなことを言ったことがあるかっていう気持ちもユダヤ人の中にはあったと思いますけれども、イエス様はいわばこのユダヤ人たちの中にあります、心の中にあります、秘められていること、自分でも気がつかないイエス様に対する殺意と言いますかね、で、後々殺すことになる、その奥底に秘められてあるところをイエス様は明らかにしていらっしゃるわけなのであります。まあ言ってみればユダヤ人たちが自分でもわからない、まだ気がついていないそのところを指摘なさったのであります。自分で自分の気持ちがわかるかって言いますとね、そうじゃないことって多々ありますよね。少し前ですけれども、東村山の河川敷に生まれたばっかりの子供を、ね、埋めて殺そうとした、そういう事件がありましたけれども、犯人お母さんは捕まったようであります。で、新聞の小さな記事でしたけれども、殺そうと思ったわけではない、殺そうとしたんじゃないんだと、そんな気持ちはなかったと、けれども土で埋めたってことは 結果的には同じことだと思いますというふうに言ったそうであります。殺すつもりはなかったんだけれども、大変つらい話であります。まあ、魔が差すとねいう言い方もありますし、あるいは何者かに誰かにそそのかされるように、本当は やっちゃいけないことやってしまったんだって、そういうふうに私たちは考えることがありますけれども、そそのかされて思いもかけないことをやってしまった、心にもないことをやってしまったというのであれば、まあ、本人の責任だというだけではなくて、そのそそのかした張本人ね、それこそこう明らかにされるべきではないかと、そういう気持ちもしてまいります。で、聖書は実はそのそそのかしたものは何なんだ、そうやってしてしたくもないものをしてしまうのはなぜなのか、その自分でも気がつかない心のね、そこにあるものは一体何なのかということを聖書は私たちに教えているのであります。それがキリスト教でいうところの、聖書を教えるところの、罪でありますし、で罪の虜なんだと教えるのであります。で、心の中にある罪と言いますとね、聖書はそれは自分の心の中から出てくる、自分の罪なんだ、決して他人の罪じゃない、当人が行ったことなんだということも言いますけれども、もう一つ、でもその当人であってもこれはもうコントロールできないんだ、当人であってもこの罪の力から、罪の法則から自由になることはできないんだと。だからこの点で人間は悲惨なんだと、この点で人間は救いが必要なんだと聖書を教えるのであります。自分でもわからない、あるいは指摘されても、あるいは私たちクリスチャンでありますならばね、聖書の教えを受け入れて、イエス・キリストを救い主として受け入れて、自分が罪深いということもよく知っていますけれども、でもどうにもならない、自分の力では自由になることができない、それを聖書は罪と言っているのであります。で、イエス様は私を受け入れるならばあなた方は自由になるんだとおっしゃるのであります。で、このイエス様の教えをなかなかこのイエス様が語ってそれを聞いているユダヤ人たちは受け入れることができなかったのであります。で、なぜかというと、アブラハムが父だというやっぱり誇りなんですよね。自分たちはアブラハムの子孫だという、プライドなんですよね。あるいは、高ぶりなんですよね。で、これがイエス様を見えなくしているのであります。で、新約聖書を見ますと、ヨハネ福音書の初めのところにはっきりと書いてますけれども、イエス・キリストは神の言葉だ。イエス・キリストは父なる神の御心が現れてたんだ。イエス・キリストの教えにおいて、行いにおいて、実は神様がご自分の考えを表しているんだ。だから、イエス・キリストを見なさい、聞きなさい、理解しなさい、すると神様がわかるからと、こう教えております。すなわち神様の本心は、自分が念じたりですね、自分が空を見上げたり、自分が神様あってこう考えているだけじゃ全然わかんないって言うんですよね。行いにおいてその本心を知りなさい、それがイエス・キリストだっていうのであります。 は人の本心でさえなかなかわからないものであります。これも小さな新聞記事でしたけれども、金曜日の朝日新聞に載っておりましたけれども、この原子力規制庁というのがありますね。大変な責任を負わされている役所でありますけれども、その原子力規制庁の長官、田中俊一さんという委員長でありますけれども、今度退任するって書いてありましたね。田中委員長が退任しますと。で、退任するにあたって、まあいろいろ新聞でも批判されたりしますからね、大変つらい立場だったろうと思いますけれども、退任したらどうしますかってこう聞かれたんですって。そしたら、退任したら飯舘村にね、今家を探しています。飯舘村っていうのは、あの原子力の事故があって、そしてみんなが逃げたんだけれども、飯舘村に風の影響で放射能が実はそこの村にね、汚染してたんだと。で、そこからまたみんな逃げなきゃいけなくなったっていう、大変残念な地域でありました、飯舘村。そこに家を探していると。それで来年には中学校も小学校も開校するから、ね、そういう小学校中学生たちの子どもたちの助けをしたいっていうふうに書いてありました。いろいろ悪く書く新聞もありましたし、まあああいう立場ですからね、判定すればどちらからもいいとか悪いとか言われるんですけれども、本当の気持ちはどうだったんだろうかなってこう思いますとね、飯舘村で助けたい、それができるように仕事に、まあ、先進したんだろうなということはこうちょっと思いましたね。その行いにおいて本当はどういう気持ちだったんだろうかということ、全部わかるわけじゃありませんけれども、私たちはその少し感じることができるわけであります。で、神様のお考えをはって言いますと、それは聖書なんですけれども、聖書は何を教えてるんですかっていうと、神様が御子を送って、神様はご自身が私たちのために何をしてくださったのかって、そこのところで理解してもらいたいというのが、まあ、聖書なのであります。で、イエス様ははっきりと、あなたたちが神様こそが父だと、私たちはアブラハムを父としてるんだ、で、神を父としているんだというのであれば、42節でありますけれども、イエスは言われた、神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら私は神のもとから来てここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお探しになったのである。神様が父だっていうならば、父を愛していると、父を誇りとしている、神こそ私たちの父だというのであれば、私を愛するはずじゃないか。私は父の神のもとから来たんだから、私は神様から命じられたことをしているんだから、神が父だっていうならば、私を受け入れるはずではないかと、こうおっしゃったのであります。今日の小距離問答、ウェストミンスター小距離問答も、ちょうど神様は私たちのために何をなさったのか、問いの25のところでは、キリストはどのようにして祭司職を果たされますか。キリストが祭司職を果たされるのは、神の正義を満足させて、私たちを神に和解させるために、ご自身を生贄として、ただ一度捧げられたこと。 罪を嫌う、罪を罰するという神様に、イエス様がご自分を捧げて罪の償いをなさった。そして神様と私たちを和解させてくださったんだ。すなわち神様はイエス・キリストを通してその御手を述べてくださり、私たちもイエス様を受け入れて神様に、ああ父なる神様と言って近づく、その間に立つ、そのためにご自身を捧げるということをしてくださったのであります。で、私たちにとって本当に難しいのは、いつも言いますように、私たちには救いが必要だ、キリストの償いが必要だ、キリストに救われて、救われた罪人として神様の前に立つんだということがなかなか受け入れられないからであります。神様は どういうお方ですかというだけではなくて、私たちが何者か、それは罪人なんだ。しかし救われた罪人としてイエス様を信じることによって神様の前に立つんだということが嫌なんですよね。自分をそう見たくないのであります。これがキリスト教にとって本当に難しいって言われる、そういう本当のところではないかと思っております。それでイエス様は8章の44節で非常に厳しいことをおっしゃいました。でこれは新約聖書の中でも一番問題になる箇所の一つであります。8章の44節でイエス様はユダヤ人に向かって、まあ、ユダヤ人と言いましてもユダヤ人全体ではありません、ね、今イエス様と対面しているこの人たちでありますけれども、こう語ったのであります。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。私たちの父はアブラハムだ、私たちの父は神だと、こういうユダヤ人たちは言ったんですけれども、その人たちに向かって、あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理を拠り所としていない。あなたたちの父はアブラハムでも父なる神でもなくて悪魔だと、はっきりとイエス様はおっしゃったのであります。これ本当にイエス様がおっしゃった言葉なのかということは、聖書学などでは問題にはなるんですけれども、イエス様はご自身は決してこういうことはおっしゃらなかったはずだと。なぜかというと、イエス様は周りにいるユダヤ人たちと、これほどまでにお前たちは悪魔だって言って敵対的な関係にはなかった。ユダヤ人たちとこのような関係になったのは、イエス様が十字架にかけられて、で復活なさって、教会ができて、でクリスチャンたちも最初はユダヤ教の神殿を中心に、いわゆるユダヤ教と区別なく信仰生活を行っていたんですけれども、だんだんだんだんとイエス・キリストを救い主だというクリスチャンたちは神殿にいられなくなっていく。で、だんだんだんだんとユダヤ教とキリスト教というものがはっきりとこう自覚されるようになってきて、まあ、分かれていくわけなんです。で、ヨハネ福音書が書かれた頃にはもうユダヤ教とキリスト教という区別がありまして、お互いに反目し合っていた、お互いにこう敵対し合っていた、そうなっていただろうと言われておりまして、その時の教会のね、ユダヤ教理解がイエス様の口を通して 書かれているんだろうと、こういうふうに言われております。しかしであっても、なんでこんなに厳しく、あなた方の父は実は悪魔だということまで言ったのかということでありますけれども、イエス様の十字架の出来事っていいますのは、そもそもですね、なぜ起こったんですか。そもそもなぜ神の御子が十字架にかからなければならなかったんですかと、こう辿っていきますと、どこまでこう遡るかといいますと、創世記の三章、人類の歴史や聖書が教えます神様の創造の出来事ね、そこのところまで遡る、もう根源的な神と人との関係、神と人と罪との関係にまでこう遡る、それほどこの根が深い、それほど根源的な問題だというので、私を受け入れないあなた方はどこから出ているのかと大変厳しくおっしゃったのであります。神様が天地をお作りになり、神様が人も創造なさって、で創世記の2章あるいは3章を見ますと、エデンの園に人を置いて、この木の実だけは決して食べるなよと神様がアダムに命じた一本のね、罪悪を知る木がありましたけれども、これを蛇にそそのかされてアダムが食べてしまった。蛇にそそのかされて、そそのかされたんですけれども、自分の意思で取って食べてしまった。その時に蛇は何と言ったかというと、それを食べると目が開かれて神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ、食べると神様のようになるんですよ、神様のようになれるんですよ、それを神様は嫌なので食べるなと言ったんですよ、これが本当ですからね、私の言うことの方が本当ですよ、神様なんか信じちゃダメですよ、損しますよって、まあ、こうそそのかしたわけで、それを受け入れてアダムは木の実を食べた。そして神と人とが離れ離れになってしまった。人は神が分からなくなったのであります。この時に神様はアダムとエバを呼びまして、食べたな、食べたな、けれども必ず救うからということもこの時おっしゃったのであります。蛇に対しては一生地上を這い回って塵を食らうことになるんだ、蛇と女の間に敵を置くぞ、蛇の子孫と女の子孫の間に敵を置くぞ、蛇の子孫は女の子孫のかかとを砕く、かかとに噛みつく、しかし女の子孫はその蛇の頭を砕く、頭を砕いて蛇の悪だくみを無効にする、蛇の悪だくみをダメにする、もう一度神と人とが神を父をこう呼び合える関係になる時が来ると、こうこの時に神様は約束をなさったのであります。でそれがイエス・キリストによる十字架の出来事、十字架の贖いだと新約聖書は書いているのであります。それほど人類をそそのかして神様と縁を切らせてしまったっていうこの悪だくみ、これを帳消しにする、これを修復する、人間を再生させる、 神との人との関係をもう一度新しくする、このために私は来たんだ、でそれを受け入れないあなた方はと、こうイエス様はここでは非常に厳しくおっしゃっているのであります。やっぱりこのイエス様の厳しいお言葉というのは、イエス様ご自身の十字架の出来事がどれほど重いもの、どれほど意味があるかということをこういう言葉で語ったんだな。で、このイエス様の出来事を受け入れないということがどれほど残念なことか、人にとって恐ろしいことか、命を失うことかということを言うためにおっしゃったのであります、と考えておりましたら、今日の朝日新聞にね、暴走族の元総長が龍谷大学で講義をしているっていう記事がありました。で、この総長は立ち直って、1年間一緒に生活すれば少年たちをヤクザにさせない自信がある。龍谷大学の教室で7月に暴走族の総長だった工藤亮さんの話があって、100人の学生が聞き入ったというんですね。暴走族の総長だったんですけれども、立ち直って今度は少年たちを更生させるっていう施設を自分で作っているんだそうです。工藤さんは福岡県田川市で少年院を出ても帰る先のない人などを受け入れる更生保護施設を運営する。自分と過去が重なる少年や少女を家族同然に支えている体験を交えて、再犯を防ぐには社会の力が必要だ、自分たちの問題として受け止めてほしいと訴えた。自分がその経験がありますから、そういう少年たちの気持ちがわかると。で、その施設を作りながら、とても自分一人の力ではダメだと。やっぱり社会の力が必要なので、ぜひ理解してもらいたいと。で、こういうことを理解して、その働きにつくものになってもらいたいと、学生たちに講義をしているわけなのであります。イエス様がなぜ人になったか。一つは、人と同じになるためであります。で、人がどれほど罪の虜であるか、人がどれほど罪という観点では惨めかということをイエス様ご自身がよくよく知るためであります。知って、こんな奴らはもうダメだとこう諦めるのではなくて、知ってなお救いたいとイエス様ご自身が思うためであります。罪深いけれども、罪という観点ではですよ。しかし、どれほど人間が尊いものか、どれほど神様を知って讃えることが人にとって幸いなことかということも、イエス様はよくご存知でありました。私たちと同じ人になられたのでありますから。その上で、人としてご自身を捧げたのであります。ちょっとこの点では似てるなとこう思ったんですけれども、はっと見ましたら、その紙面の隣のページに今度は今流行りの iPS 細胞のことが出ておりました。 iPS 細胞、これは再生医療です。さっきの話は人を人格的に構成するって話ね。その隣に iPS 細胞で思想脳路を再生させるって、そういう記事も出ておりまして、今日の朝日新聞は構成と再生、いや今日の説教はイエス・キリストによる人類の、ね、再生、人類の構成、そのためにイエス・キリストがご自身を十字架に捧げて、これを受け入れていただきたい、この神様の愛を知ってもらいたい、ここに人が 罪から立ち直る唯一の道があるんだってことをこう訴える、そういうイエス様のところを扱うところでしたから、今日の朝日新聞はなんだかこう読んでて面白いなとこう思いました。人を構成することも、人のこの弱った体を再生することも、それは人間の力で、皆の協力で何とかできることでありまして、それができるんだということを訴えてるんですけれども、罪の力から私たちを立ち直らせること、神と人との関係を修復すること、新しくすること、もう一度神を私の父よと祈るように、私たちを作り変えることは、まあ、イエス様にしかできないのであります。という意味でイエス・キリストは唯一の救い主であります。で、私たちはイエス・キリストを信ずることを通して、神を知る者に作り変えられて、神を父と呼んで、そしてこの地上の生涯を歩む、で、罪と死から永遠の命に生きる者として神の御国をこう待ち望むと言いますかね、仰いで、で必ずやってきます死と対決して乗り越えて、で生きるという、そういう希望が与えられるのであります。ぜひイエス様をお送りくださった父なる神様を、イエス様の姿を知ることによって受け入れていただきたい。イエス様を知ることによって神様を愛する者になっていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。